エペソ人の手紙3章1節から13節までお読みしたいと思います。それではお読みします。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについてあなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。その奥義とは福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計り難い富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中に世を隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他なりません。これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して民の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主イエス・キリストにおいて実現された民の永遠のご計画に沿ったことです。私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。本日のメッセージのタイトルは苦難のゆえに落胆しないようにと題して、渡辺先生よりメッセージをいただきます。
じゃあ一緒にお祈りして、聖書の言葉を、味わっていきたいと思います。神様、今から今拝読された神様の尊い御言葉をまたそこを通して、またこの小さなものを通して神様が私たち一人一人に伝えようとしていることをあなたから聞いていきます。どうかこのしもべを清めてください。用いてくださって、今日ここに集った一人一人が神様が本当に伝えたいと思っていることをよく伝わるようにしてください。イエス様、あなたご自身の本当に御言葉を持ってこのところを出ていくことができるように助けてください。日本に帰られている方や休暇で外国に行かれている方もおられます。また具合が優れずにお休みしている方や仕事で来れない方もおられますが、どうかそのようなお一人お一人も神様がまた来週ともに集わせてくださるようにもお願いします。またこの中で人知れず苦しみの中にある方、辛い中にある方、病の中にある方々いらっしゃいます。主がどうぞ憐れんでくださり、主が支えてくださるようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日の説教のタイトルは13節の聖書の言葉 から抜き取って書きました。一番僕が教えられたことがこの13節に込められています。最初に13節ご一緒に読みたいと思います。一緒に声出して読みましょう。3、はい。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。この落胆することのないようにというこの落胆というこの言葉、聖書にいくつか出てくるんですけども、勇気を失わないでくださいというふうにも訳される言葉、そして、失望しないようにという言葉ですね。望みを失わないということですね。それから聖書の訳にはないんですが、このギリシャ語の辞典を見ると書いていたのは疲れて嫌になってしまわないようにというふうにも訳すことがある言葉だそうです。落胆する、まあ同じ意味なんですけどもね、失望しないように、勇気を失わないように、疲れちゃってもう嫌になってしまわないように、聖書の他の訳では飽きるっていうふうにね訳されている箇所もありますけども、飽きることのないようにってそういう意味ですよね。疲れてああもうやめたってこうならないようにお願いします。これが今日聖書を通して私たち一人一人に神様が語っている言葉だと今日ぜひ受け止めて帰ってほしいんですね。で、今日の聖書の箇所は1節から13節、ちょっと長いですけども、このですからという言葉に、まあ、含まれている、こうこうこういうわけなのであなた方は落胆しないように、失望しないように、飽いてしまわないように、疲れ果ててやめてしまわないように、してくださいと神様はパウロの手紙を通して私たちに語っているわけです。ですからちょっと3章1節から12節までを少し追って見ていきたいと思います。3章1節、これも声出してみましょうか。一緒に3、はい。こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。パウロはエペソ人の手紙の1章1節ではイエス、キリストイエスの使徒パウロっていうふうに自分のことを紹介してるんですが、ここでは言い換えてキリストイエスの囚人パウロというふうに自分のことを表現し直しているわけですね。囚人って、まあ、言葉からわかると思いますが、囚われた人っていうことですね。囚えられた人、捕虜っていうふうにも訳される言葉なんですけども、この時パウロさんはローマの囚人だったんですね。異邦人にですねイエス様の福音を述べ伝えて、異邦人もそのクリスチャンになることができる、イエス様によって、ユダヤ人、ユダヤ教を信じていなくてもイエス様を信じさえするならば救われることができるんだということを語ったゆえに、ユダヤ人から妬まれてしまって、それでユダヤ人に捕まり、そして当時ユダヤはローマの支配の中にあったので、ローマの方で裁かれていく必要があったので、ローマの、刑務所にですね、最初カイザリアっていうところに2年間、そして長い旅路を移送してですね、嵐とかもありましたけども、地中海を渡ってローマにたどり着いて、ローマでも2年いたと言われています。ですからこの手紙が書かれている時は、まあ、少なく見積もっても4年刑務所暮らし、まあ、その間の1年どれくらいか分かりません、後悔もあったわけですから、もう少し長かったかもしれませんが、その自由を奪われていたということですね。私は2、3年ぐらい前からバンクーバーの刑務所行ってますけど、そこにいる方ですね、いつもねお明かしします、この前イエス様信じた松見さんという方は2000年から入ってるって言ってましたね。僕が結婚したのが2001年なんですから、もう僕が家内と結婚する前からあの人はこのタイのあの刑務所の中でずっといたんだなと思うと、もうちょっと想像がつかないです。皆さん17年前ですよね、17年前のこと想像つきますか。 そこからずっと同じ場所で銃を奪われる生活があったというのはちょっと想像ができないぐらいの困難です。まあ、パウルはそこまでではない、まあ、でもパウルもたびたび捕まっているのでね、トータルで言えば17年以上いたかもしれませんが、この時点ですでに4年間この刑務所暮らし、しかも無実の罪でですね、正しい裁きを待つ間ずっとこの牢獄に入れられ鎖につながれていたということであります。でもパウルはそれをローマの囚人と言わずイエス様の囚人であるというふうにここで表現しているわけですね。そして2節からちょっと今日の聖書の箇所をパッとね、今司会者の方読んでいただくだけじゃ頭に入らないと思うんです。僕も今回何回も何回も読んでもちょっとね、これ文章難しくて何言ってんやろパウロと思いますが、まあ少しずつちょっと砕いていってきますと、2節では、私があなた方のためにいただいた神様の恵みの務め、あなた方すでに聞いたでしょ。これはこれから語る務めの内容をまず紹介しているわけです。ここからパウロがどういう務めについたのかが記されていきます。3節では、先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされました。啓示っていうのは、隠されていたものが、この明らかになるということですね。ここにマウスがありますけども、今マウスがずっと隠れていたけども、それが今や明らかになった。これ、啓示とか、黙示という意味の言葉ですけども、隠れていたものが、神様によって私に知らされたんだということ。で、それを読めば4節。イエス様の奥義を自分がどう理解しているかよくわかるはずです。で、5節、この奥義は今は御霊によってキリストの聖なる人たちと預言者たちに啓示されています。今こうして私たちも聖書を通してキリストの奥義は知らされているんですが、この前の時代というのは旧約聖書の時代ですね。イエス様が来られる前の時代はまだそれは明らかにはされていなかったということです。部分的にはイザヤ書なんかを見るとですね、イエス様の福音っていうのは明らかなんですけど、明らかに知らされてるんですけど、明白にね、異邦人もイエス様を信じたら救われるんだというこの奥義は明らかにされてませんでした。6節のその奥義の内容が語られているわけですけど、まあ、簡単に言うとイエス様によって福音を信じることで全ての人が救われることができる、神の家族になることができるんだということ。ユダヤ教を信じていなくても、その割礼を受けていなくても、ユダヤの律法をきちんと守って歩んできてなくても、血筋としてユダヤ人じゃなくても、イエス様を信じるならば、アメリカ人だろうとブラジル人だろうとタイ人だろうと日本人だろうと、誰でもイエス様によって救われることができるんだっていうのが、これが旧約聖書の時代にははっきりされていなかったこの奥義、神様が明らかにした奥義であるわけです。で、7節でここからパウロのこのメシが語られていくわけです。パウロは神様の力と恵みによってこの福音に使えるものとなったんです。この使えるという言葉は、食卓の準備をする人っていうのが元々の意味ですね。食事の準備ですね。だから自分は食べないんです。自分のために準備するんじゃなくて、他の人のためにお料理して、その食器を、料理になった食器を食卓のテーブルに置く人。これがこの奉仕という言葉の元々の意味です。ここからそういう奉仕者とか、あるいは教会の世話役とかね、そういう言葉が生まれて意味付けがなされていったわけですけども、ここでパウロは福音に添えて使えるものとなったとここで記しているわけです。で、8節からちょっと10説明はちょっと一カテゴリーでちょっと見てほしいんですね。難しいですけどね、いろんなことを書いてますから。ここで、すべての生徒たちのうちで一番小さな私に、この恵みが与えられる。この恵みって何かというと、7節のことです。つまり、自分のようなものが、この異邦人に、イエス様のこの、計り難い富っていうのは、この福音ですよね。イエス様を信じるなら、どんな人でも神の救いに預かっていく、罪が許されるんだっていう、この本当に人間では考えられないような神の救いの御業を、こんな自分のようなものが述べ伝えるものにされたのは、これは神様の恵みなんだ でパウロは言っているわけですね。9節ではその奥義を一体何なのかっていうことをこの明らかにする、明らかにするっていうのはこれもなんか今日ごめんなさいね、説明が多くて申し訳ないですけども、光を当てるっていう言葉がもともとの意味のギリシャ語の言葉ですね。暗がりのところにパッと光を当てて、それをそのものが何なのかを明らかに示すっていう意味ですね。この光を当てて、この奥義、いわゆる旧約聖書の時代まで隠されていたイエス様による救いというこの奥義を明らかにするためなんだということ、そしてそれは、これも難しい10節の御言葉ですけども、今天にある支配と権威というのは、すなわち天というのは空中をも意味する言葉なんですけども、私たち人間界ではなくて悪霊とか、あるいは良い霊ですね、天使とか、そういう神様にも人間にも属せないようなカテゴリーのグループも含めて、そのような人たちに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためなんだと彼は言っているわけです。つまり教会というのはこの世に対してイエス様の愛と恵みをお伝えしていくということだけじゃなくて、そういうなんていうか霊界の世界にもですね、私たちのこの目に見えるところは乏しかったとしてもですね、でも教会っていうのはそういうところにも神様の豊かな知恵を示していく、そういうものなんだとここでパウロは語っているわけですね。そしてそれはイエス様によって成し遂げられた神の永遠のご計画による、これ一章のところで学んだように、それはパッと生まれたアイデアではなくて、神様がもうこの世界が始まる前からご計画されていた永遠の計画によることなんだとここで言うわけです。最後12節、これも一緒に声出してみましょうか。もう何で読むかっていうと眠たくなるからね、この午後の時間は僕も聞く側になると眠たくなるので、気持ちよく分かるので一緒に声出して眠気さしになると思うんで読みましょう。純節3、はい、私たちはこのキリストにあり、キリストを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのですとパウロは言うわけです。つまりイエス様によって、これもう皆さんもご存じご理解されていると思いますが、イエス様を信じさえするならば、私たちはイエス様のもうすでに十字架の贖いがなされているんだから、もう私たちは大胆に神のところに行くことができるんだとここでパウロは言うわけです。で今日一番伝えたいこと13節ね、ですからにつながるわけです。いいですか、ちょっと長々と話したのでまだピンとこないと思いますけど、簡単に言うと、私パウロはこうして今ローマの獄中につながれて多くの苦難の中にあるんだけれども、でもこんなに神様から私は豊かな恵みをいただいている、そしてたとえ牢屋の中にあっても私の信仰によって神様に近づくこと、神様と交わることがいつだってできるんだから、あなた方は私がこうして苦しみに遭っていることで落胆しないように、失望しないように、落ち込まないように、でここで1節から12節を前段として13節が語られているということであります。わかりましたかね。ちょっと長く書いてるのをギュッとその凝縮して話しまして、簡単に言うと2つのことですね。こんなに私が神に愛されて用いられて恵みをいただいているから、あなた方は落ち込まないでくださいということと、もう一つはいつだって自分は神様に信仰を持って近づくことができるから、だから安心してくださいってここで言っているわけですね。で今日ここで、私自身が教えられたことで、皆さんとぜひ立ち会いたいことはタイトルにしましたけども、苦難のゆえに落胆することがないようにというこの神の言葉です。ここではパウロのゆえにとなっていますけども、自分のゆえにと置き換えてもいいと思いますね。パウロはここで何を心配しているかというと、エペソの教会をはじめパウロが福音を伝えて述べ伝えて出来上がった教会とかクリスチャンがいるわけですよね。そういう人たちがあの 神様に本当に従って神様を愛して神様のために働いたあのパウロが最後あんな末路を遂げるのか、ああキリスト教を信じてもダメだなと思ってしまわないことを願っているわけですよね。ああ本当にこのパウロという人生を通してイエス様を信じててもしょうがないな、神様の聖書の言葉に向かって歩むのは辛いし、で最終的にはそういう結末を迎えるのかと思ってがっかりしてもうイエス様を信じるのやめたってならないようにってここで願っているわけですよね。で私たちは現実に私たちの現状を見るとそういうことを自分も経験するし、また周りにも見てくるわけですよね。何回も言いますけども、私が高校生の時にモーライキャンプっていう高校生のクリスチャンのキャンプでイエス様を信じた、その時たくさんの高校生がイエス様を信じますって言ったんです。もう生き生きとした信仰をみんな心から神様を賛美して涙を流してイエス様の愛を熱く語っていた人たちが、もう10年後帰る、北海道帰るとほとんどの人がもう教会行ってなかったんですよね。皆さん一緒に洗礼を受けた方々のことを思い出してください。その中で一体何人の人がなお教会のその中に埋まっているでしょうか。毎年毎年たくさんの人がイエス様を信じますね。海外だけで5000人の人がですね、海外の日本人教会で毎年救われていると言われていますけども、でも日本のクリスチャンの人口は比率は増えていかないのはそれだけ教会もう行くのやめたと離れていく人が多いからですね。聞いた話で正確かどうか分かりませんけど、平均の寿命が3年って言われてますね。日本人の日本人がイエス様を信じよう、これからイエス様を信じて生きていこうって言って洗礼を受けてからもう教会行くのやめようって、もうやめようって教会から離れるのまで3年だって言ってるんですね。すごい、どれだけ実証力のある数字かどうか分かりませんけど、そう聞くと、でも現実見るとそうかなって思うわけですよね。毎年たくさんの人が日本でも海外でも洗礼を受けているわけですけども、でもクリスチャンの人口が増えていってないというのはそれだけ教会から離れていく人がいるということ、それは僕たちも経験することなんですけど、イエス様を信じて従っているけれども祝福をいただくことができない、祈ってるのに神様なかなか祈り聞いてくれ、神様に本当に信頼して神様の言葉に従って歩んでいるはずなのに苦しい思いをする、そうすると僕たちは、あ、神様を信頼するのもうやめようかなって気持ちが疲れ果てていってしまう、勇気を失ってしまう、望みを失ってしまう、この落胆するということが私たちは起こるということですよね。私たちそういうの経験しますよね。本当に神様に従っているのにもかかわらず、神様に本当に信頼しているのになかなか神様からの助けがないとか祝福がないとか、でも今日神様はだけれどもこのパウロを見習って落胆しないでほしいって言っています。今日まず最初に覚えたいことは、この苦難に負けない信仰を持ってくださいということです。苦しいことがあったら泣いてしまう信仰じゃなくて、このパウロのように、パウロ現実にはこれ苦しいことたくさん経験してますね。聞いててください。第2コリント11章にこうありますね、私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられることも多く、また鞭打たれることは数知れず、数え切れず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、軟禅したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、牢に苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。使徒の働き見るとそれはよくわかると思います。パウロがどれだけ苦労しているか、でも彼はなお神様の恵みから目を離さないで、 自分はこんなにも神様に愛されてるんだから、だから僕のことで落胆しないようにって語っているわけです。この苦難に本当に負けない信仰を全員持ってほしいと聖書は語っているわけです。皆さんいかがでしょうか。笹木さんにはね、ちょっと個人的に話したことありますけども、呼ぶ記っていうのがね、このテーマをすごく大切に扱っているテーマですね。ヨブは神の前に正しい人だった、そして神様からたくさんの祝福を預かっていましたね。でも神様からその祝福を取り去られましたね。そして正しく歩んでいるにもかかわらず苦しみましたね。なぜそういう苦難にあったんですか。一緒に見ましょうか。ヨブ記の一章ですね。ヨブ記の一章にその舞台の裏側が書かれているわけですけども、ヨブ記一章、あ、開かなくても聞いててください。ヨブ記一章の時にサタンが現れるわけですね、神様の前にね。で、主は、あ、ごめんなさい、主はサタンに仰せられた、お前は私のしもべヨブに心を込めたか、彼のように潔白で正しく神を恐れ悪から遠ざかっている者は一人も地上にいないのだが、サタンは主に答えていった。ここちょっと大事なところで聞いてくださいね。サタンがイエス様に、神様に言った言葉ですね。ヨブはいたずらに神を恐れましょうか。あなたは彼とその家とその全ての持ち物との周りに垣を巡らしたではありませんか。あなたが彼の手の技を祝福されたので、彼の家畜は地に増え広がっています。しかしあなたの手を伸べ、彼の全ての持ち物を打ってください。彼はきっとあなたに向かって呪うに違いありません。でサタンは神に言うわけです。ここから神様の、じゃあ試してみようかということで、ヨブの試練苦難が始まるわけですね。ここでサタンが言っている論理っていうのはこういうことなんです。神様、あなたがヨブに対してそんなにも良くしてくださってるから、ヨブはあなたを信頼してるに過ぎないんだ。ヨブからあなたのその好意と祝福を取り上げてみなさい。ヨブはあなたから離れるに違いない。これがサタンの論理だし、私たちの心にいつも語りかけてくる論理なんです。神様が祝福してくださるなら、もっと分かりやすく言うと、ご利益を与えてくださるから、神様素晴らしいという信仰にサタンは私たちを持っていこうとするんです。神様を信じて御言葉に従ったら、出世したり仕事がうまくいったり人間関係がうまくいったり教会が成長したりとかね、そういう風にうまくいく、目に見える祝福があるから、神様素晴らしいんですよというのが、これはサタンの論理ですね。もしそうなら、ヨブという人だってどう説明するんですか。またクリスチャンとして真面目にコツコツやっている人が同じようにこの災害にあって死んでいきますよね。大震災とか津波とかいろんなことで、病気でもそうですね。あんなに正しい人がなぜあんな風に死ななくてはならないのかとか、なぜあんなご夫妻、素晴らしい信仰者のところにあのようなこの障害を抱えた子供がいるのかとか、苦労することはあるわけですよ。いいですか。神様が私たちに今日落胆しないでくださいって言ってるんです。それはなぜかっていうと、私たち本当のパウロのような信仰を持ってほしいんです。神様が私たちによくしてくださるから神様愛しますという信仰じゃなくて、神様が私たちをよくしてくださらなくても、でもあなたを信頼します。神様がすぐに祝福くださらなくても、でもあなたは素晴らしいと私は信じますって、そういう信仰を神は私たち、ヨブに求めたんですけども、また私たちにも求めておられる。パウロはそういう信仰を持っていたので、こういうふうに語ることができたということですね。これも笹部さんと話したことですけどね、恋人が好きな女の子がいたとします。まあ男性、女性の場合は男性と考えてくれてもいいですけども、その子を本当に一緒になりたい、ね、愛し合いたいと私たち思うわけですけども、プレゼント攻撃でですね、たくさんの賄賂を送って、その子はこっちに振り向くことが本当に嬉しいことではなくて、 プレゼントをあげなくても、その子が渡辺くん好きって言ってくれることが本当に嬉しいんですよね。そうですよね。自分が何かしてあげるから見返りとしてその人が愛してくれるっていうのは本当の愛ではないですよね。自分が何もしてないけれども向こうが自分のことを思いやってくれるっていうのが愛ですよね。神様が願っている、私たちの人間に願っている愛も究極的にはそこなんです。主が良くしてくださるから神様素晴らしいって、神様愛する愛を神様が願っているんでは本当はなくて、本当に心から私たち一人一人に願っているのは、私たちが自発的に神様が賄賂をくれなくても、祝福をくれなくても、プレゼントをくれなくても、でも神様のことを信じます、愛します、神様と一緒に歩んでいきますという応答を神は人間に求めておられるということを言ってることわかりますかね。ちょっと例えがおかしかったかもしれませんけどね。苦難のゆえに落胆しないでくださいって今日神様が私たちに語っておられます。ぜひね、この神のこの言葉呼びかけにですね答えてほしいんです。今辛いところにある人、苦しいことがある人に特に神様が呼びかけています。言い換えるならば、神の祝福がないときこそ信仰の見せ所だということですね。神様からのプレゼントがいただけないときこそ神への愛を示すその見せ所であり、進化が本当に問われるということですね。神様祝福してくださるから神様は素晴らしいっていうのは、それは本当に進化が問われないですね。でも本当につらい中にあって、でも神を賛美し、牢獄にあってパウロとシラスが神を叩いていたようにですね、その辛い中にあっても神を喜ぶこと、そこが本当に信仰の進化が発揮される時ですね。苦難は信仰の舞台だって言った人がいますね。私高校生でこの言葉聞いて素晴らしい言葉だなと思いました。苦しいことがある時こそ信仰の見せ所なんです。苦難があるから神への愛を本当に示すことができるんですね。もちろん苦難にねひしゃげてしまう、僕も本当しょっちゅうなんですけど、もう本当に苦難に疲れるとひしゃげてしまう、神様そういう弱さもねご存知なんで、それからまた助けてくださる。でもいつかね、僕たちは神の祝福がなくても、神様に信じて苦しいことがあっても、でも神様あなたを信じますという信仰を少しずつね持っていきたい、チャレンジして歩んでいきたい、そう思います。一言お願いします。神様、今日こうしてパウロが、パウロも、ね、本当はめちゃくちゃ苦しかったと思いますし、なんでやねんとこう思う矛盾を感じていたと思いますけども、でも彼がローマの獄中にあって、自分はローマに捕らえられたのでなくキリストに捕らえられた囚人であり、自分には本当に神様がいつもいて、信仰の上いつでも大胆に神の御前に近づくことができるんだという、その信仰をここで、教えてくださりありがとうございます。私たち本当にパウロに比べると本当に信仰が足りないものでありますし、苦難や辛いことがあると途端に教会を離れ、キリストを離れ、神様への信頼をやめてしまうような本当に、小さいものです。神様そのことよくご存知でありますから感謝します。そして誰よりも私たちの痛みを知ってくださって、分かってくださる神様であることを感謝します。どうか神様、私たちがなおそれでも苦難にあっても、なお神を信頼する一歩を踏み出すことができるように、今日神の前にもう一度あなたを信じ愛しますと告白する、その一歩が踏み出せるように、津波の中にあって、これからの生涯の中にあって、また神に満ち上がって疲れ果ててしまうことがあるかもしれませんが、その時にもまた神様の助けによってもう一度神を見上げ、このパウロのように、また獄中にあったヨセフのように、本当に神様 アブラハムの信頼を取り戻していくことができるように、弱い弱い私たちをどうか神様が助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。